お茶をいただきながらの後半はお知らせコーナーからスタートです。それではまずユンユンからお願いいたします。
はい、茨城県台風18号と災害義援金募集についてのお知らせです。台風18号等による大雨により家屋の浸水や倒壊等の災害が発生し、いくつかの町に災害救助法が適用されました。茨城県共同募金会はこの災害で被災を受けられた方々を支援することを目的に義援金の募集を実施します。受付期間は平成27年9月11日から平成27年11月30日までです。義援金の受け入れについては茨城県共同募金会までお問い合わせください。電話番号029-241-1037 です。たくさんの方の協力をお願いします。
もうこの災害本当にひどかったもんね。まだ、この15日の段階では毎日のようにニュースで取り上げてますね。こう堤防が決壊するって怖いね。
そうですね、
うん、で
やっぱりお年寄りなんかは一人残されたりされてて、うん、本当に救助も大変だし、
本当、
うん、ああなってくると自分もどこに逃げようかと思いますよ ね。
あと2階に逃げろって、まあまあ、あの雨がひどくなってもう堤防が決壊すると2階に逃げてもダメだけど、うん、まあ、大雨の時は外へ出るより2階に逃げろって言われてるけど、
私なんかはね1階に住んでますから ね、
うん、
ね2階に行けないのでね、うん、そういう場合はどうなのかなと思いました。
本当に怖いよね。誰かがおんぶしてたぬきさんを背負って2階に上げてくれるような、うん、
来てくれるだろうか、
うん、そういうやっぱり人間関係よね。
そうです ね、
うんうん、なんかあったら飛んでいくからね。
ありがとうないことを祈る
祈る本当にはい、では続きまして普段着チームさんからお願いします。
はい、あゆい社協、地域福祉リーダー研修のお知らせでございます。はい、まずですね11月3日、13時30分から15時半まで講演会がございまして、認知症への正しい理解と効果的な予防について、うん、というですね講演ですけれども、場所がですね総合福祉会館多目的ホール4階ですね。講師の方にですね鳥取大学医学部、保健学科生態制御学の教授、浦上克也氏をお招きしてですね、講演があるということで、ですね、まあ、これに関してちょっとですねまだね手元にですね、定員であるとかですね、申し込みのあれがないんでですね、うん、おそらく、定員は100、まあ、前のやつが100名あってどうなんですかね、ま
あ、それは広いからね、その会場ね、
4階ですかね、まあ、多分100名ぐらいはあれになったと思うので、多分おそらく申し込みが必要だと思います。
はい、
でですね11月6日の方ですね、ここでふれあい生き生きサロン講習会なんですけれども、11月6日金曜日のですね10時から12時、日本の四季を意識する小物作り講座というものがありまして、場所は総合福祉館館303研修室、ここですね、
はい、この部屋ですね、
ここです、
はい、
けれども、で講師の方がですね支援ボランティア小物作りのベテラン、古沢氏かな、に来ていただきまして、まあ、小物作りをするということで、うんうんうん、これはですね材料費が200円かかるということでございまして、それで、まあ、定員も30名やったかな、ということでですね、まあ、この詳しいことはですね、社会福祉協議会の方にですねご連絡いただいてですね申し込みをしていただければと思います。電話番号は 23-2666-0791-23-2666、ファックスの方は 07912-5990、 こちらの方にですね、ぜひとも、気になった方はですね連絡をしていただけたらと思います。
はい、はい、それでは最後の、お知らせです。たぬきさんお願いします。
はい、あいおい運転ボランティア移送サービスのご案内です。あいおい運転ボランティアは住民同士の助け合いの活動の一つとして、車椅子などにより電車やバスなどの公共交通機関の利用や、ご家族での送迎が極めて困難な住宅で生活している皆様の外出を支援する活動を行っています。運転のボランティアですので、家族 ホームヘルパーなどの介助が必要になります。必要な方はご依頼があると助かりますということです。それでこの利用に際しては運転ボランティアの募集もされています。移送を継続していくためには運転ボランティアの方も必要となりまして、月に1日でも構いませんということです。あなたの時間と技術を地域に生かしてくださいということです。また詳しいことがお知りになりたい方は、IOE 運転ボランティアお問い合わせ、IOE 市社会福祉協議会ボランティアセンター電話079123-2666 23-2666 までお願いします。
はい、運転ボランティアですね。たぬきさんも、この月に1回この収録の時は、ボランティアの方に、
そうですね、
乗せていただいているってことですよね。
はい、ガソリン代とかもそういうことも含めて、ちょっと実費が必要になるんですが、はい、
なるほど、
大変助かっています。
はい、どうかね、お時間のある方は、もし我もと思われたら運転ボランティアやってみようという方、お問い合わせをいただきたいと思います。また必要な方は遠慮しないでボランティアを、ね、利用する。
そうですね、やっぱり足がないとどこにも行けない、でやっぱり閉じこもりがちになりますから。
そうですね、
はい、
なんか自分のできることを生かすと同時に障害のある方もどんどんね、
そうです、
機会があれば、今からいい季節ですから。
そうです、行楽の季節ですから ね、
別に用事じゃなくてどこかへお散歩に行きたいので、そこまで公園まで連れて行ってくれても全然多分、
そうですね、そういうことも可能みたいですよ。
はい、
はい、
またどうか今日
よろしくお願いします。
ね、協議会までご相談ください。以上、お知らせコーナーでした。それではですね、今日のタヌキの気になる話のコーナーに行きたいと思うんですけれども、さあ今日はどんな話題でしょうか。
今日はですね、はい、買い物に関する話をします。皆さん毎日買い物されてると思うんですが、タヌキももちろん買い物に行きます。はい、で、なんで行くかというと、この車椅子で行くんですけれど、近くのスーパーに行くんですけれど、買い物って言ったらね、皆さんは車で行ったり、自分で歩いている人は歩いて、そのまま買い物かごを持って普通に買い物されると思うんですけれど、タヌキの場合はですね、買い物かごをまず、膝の上に乗せて、それが落ちないように自分の持ってきた、ショルダーバッグを重しに入れてですね、それで買い物していくわけなんですけど、買い物していくときに、買い物途中で何が欲しいとかいうので、上のものを取り出すときとか、取ってもらうときと
か、届かないですよね、
ね、取ってもらうときとか、あとやっぱりいらないわとこうやって戻すときとか、そういう買い物途中でもね、随分不自由をするんですけど、実はもっと不自由なのは、買い物してからなんです。してからレジが終わってからですね、台のところに持って行ってもらって、袋詰めが始まるわけなんですけれど、まずその袋に入れる作業、ビニール袋が、ロールのところにあります。そのロールに手が届きにくい、
ちょうど大抵こう四角いテーブルの真ん中にあるんだ、ビニール袋って
大体
ね。でそれちょっと高いんだ。
高い、で引っかかりがない、引っかかりが、どこにあるか分からない。で取れない取れない取れないってなってしまうし、あと取ってそれをまた開いて、買い物したものを入れるんでも、買い物カゴがそのままポンとあると、立ったままポンとあるとですね、まずそこに手を入れて取り出すっていう作業もなかなか大変。
あの買い物カゴを置くテーブルって、立って作業するのにちょうどいい高さにしてある。
そうです ね、多分そうだと思う。
そうね、 たぬきさんのように座ったままだとカゴの中に手がまずは入らない、
ね、入りにくい、
うんうんうん、
で取り出しにくいので、うん、ある程度入れたらもう自分の買い物カゴは、うん、こうひっくり返すというか寝かして、それで
横にして、
そうです、
書き出す、
それでかき出すんですけれど、
お刺身がこけるね。
実際ね、買い物をするっていうのは、うん、そうやって買い物をしたものを袋に入れて、うん、それでまたそれを全部入れ終わったら引っ掛けるんですけど、そこまでの作業の方が買い物するよりも大変なんですね。買い物するときはカゴに入れればいいだけなんです、まあ言えばね。だからその辺のところでちょっと買い物に時間が取るのはこれかなとか思ったりもしますが、皆さん、通常行かれてるところでそういうものに気づいたことはおありでしょうか。買い物のテーブルが低いのがあるとか、
ある場所はありますよ、
低いのがあるところ。私気がつかなかったわ。ぼーっとしてる。たぬきさんの近くのスーパーには低いテーブルがある、
はい、あるところもあります。でね、袋がちゃんともう開けてあってですね、でコップみたいなところに刺してある。
ああ、なるほど。
刺してあって、それを取り出せば、
上から取れば
いい、はい、それを取り出せばもうそのまま入れられるという。
そしたら指先がちょっと不自由で、袋開けにくい方でも、
ね、
それなら簡単に取れますよね。
そうですね。だからそういうところが、まあ、全部にあればいいんですけど、なかなか全部にないので。
でもせめてちょっと低めのテーブルがあるだけでも違う気がする。
やっぱりね、瓶のものとか、そういうちょっと壊れ物なんかを扱うときは安全に扱えるので、
そうよね、横にしたくないよね。ゴロゴロっと転がって落ちたら困るの。
そうなんです、そうなんです。で、それでね、レジの方も手伝ってくださるんだけど、あんまり忙しそうだと頼めないし、その辺のところで孫つくんですね。でやっぱり買い物って危険が伴うなっていうのがあって、悩むところですけどね。皆さんのところ、まあ、車椅子のものだけじゃなくてお年寄りで、
そうそうそう、
まあ、ちょっと背が低い方、
ね、背中が曲がってね、
もうそうだと思うんですよ、やっぱりね。自分の、まあ、例えばこう見えにくいっていうのもありますし、なんて言うんでしょうね、で全部の作業が時間がかかるっていうのがあるんで、もし袋が開けづらそうだなとか、あとは取り出しにくそうだなっていう人を見かけたらですね、私の言っていることを思い出して手伝っていただければと思います。
ちょっと低いテーブルがあれば、多分体が小さくなった高齢者の方にとってもすごく優しいテーブルになると思うのね。どう思います？
まあ、難しいところであると、まあ、当然ね、まあ、立った人を前提に設計してると思うんでね、なかなか、まあ、それで言うと、まあ、太った自動販売機なんかもそうですよね、なんか今上の方も上の方、真ん中、下、まあ、下の方は変わるけども、ね、全部同じやったらいいけども、でもそれぞれ違うわけ、上の方のやつ欲しいのに届かへんやろなっていうのはね、まあ、そのこの話を聞いて思いましたけどね。例えば
まあ、なかなか全部が全部のお店で対応できるかっていうと難しいけれど、せめて市内の大きなスーパー、
そうですね、やっぱり日常的に使う、ところでは1箇所でも2箇所でもいいからあってほしいと思いますね。
でこの話の打ち合わせをしているときに、いやいやあるあるっていう、ちょっと低いテーブルあそこら辺にあるってメンバーの中で気がついた人もいて、でも日頃ね、私は全然気がつかなかったの。だからやっぱね、鈍感になってるとわからないのでね。
自分も逆の立場だったら鈍感かもしれない。
だから、このテーブルはちょっと低いから、こういう時にはあそこに低いテーブルあるからあっちの方が楽ですよって、車椅子の方、高齢者の方いたら運んであげるっていうことぐらい簡単にできるからね。
そうですね。そうして、
くださると嬉しいですし、
ね、中身入れるところまではちょっとね、
そう
なかなかねおせっかいかもしれないけど、
うん、でもたまにね、うん、中身入れてくださる方もいてでこれはこっちでいいんかとか言って言ってくださる方もいる。それはそれで助かるんですけどね、うんうんうん、でもやっぱり日常的に自分でやろうとするときにやりやすさっていうのは、うんうん、品物ですから ね、
そうですね、
やっぱり
卵もあるしね、
はいはい、はいはい、卵はねこのとこ私はねヘルパーさんにお願いしてます。
なるほど、
壊れるので、
うん、運ぶ時もねそりゃねタイヤに当たると壊れるわね。
はい、もう食べる場合からもう食べろという感じになって
、はい、まあ、いろいろとこれからもたぬきさんは気がついたところをこう指摘してくれると私たちにとってもすごくプラスになるので、うんうん、そういう情報をたくさん共有できて、で、はい、この番組に広げられたら一番いいですね。
広がっていくといいですけど ね、
いいね、
うん、どうなんでしょうね、
はい、いや広がる広がる信じて、はい、
はい、ありがとうございます、はいはい、
ありがとうございました。今月のタヌキの気になる話いかがでしたでしょうか、ね、皆さんもちょっと立ち止まって考えるきっかけになればなと思います。今月もお送りしてまいりました、僕スタイル私スタイルいかがでしたでしょうか。エンディングテーマが流れてまいりました。そろそろ時間ですよの合図です。見た目も考え方も違ういろんな人がいてお互いを認め合うことが大切だと思います。マイノリティの立場で今一度周りを見てみませんか。小さな子どもにも高齢者にも優しい社会が見えるかもしれません。それでは皆様次回の僕スタイル私スタイルでお会いいたしましょう。
さようなら。